こんにちは、坂井道代です。毎週木曜日のこの時間は松戸ハッピートピックス、子供が元気に育つ町、千葉県松戸市のハッピーな情報をお伝えしていきます。さあ、今日は松戸市だけで行われているユニークな学校授業を紹介するため、新松戸南小学校にお邪魔しています。天野先生、そして、石手先生、4年生の沢田芽衣ちゃん、6年生山手梨央ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、松戸市だけで行われているユニークな授業とはどんな授業なんでしょうか、石手先生。
はい、実は松戸市内の全64校の小中学校は文部科学省の教育課程特例校の指定を受けています。そこで松戸市の小中学校では言語活用化というユニークな授業を英語と日本語の2本の柱で行っています。
はい、ではその英語の授業を天野先生に聞かせてもらいましょうか。
はい、まず4年生のメイさんと Q&A を行いたいと思います。メイさん、Do you like social studies?
No, I don't.
Do you like calligraphy?
No, I don't.
What subject do you like?
I like English.
Oh, very good. はい、続いて6年生のリオさんに自己紹介をしてもらいたいと思います。
はい、今まで6年間習ってきたことを生かして自己紹介をしたいと思います。 My name is Rio Yamate. I like PE. I'm 12 years old. I want to be a crew of Tokyo Disneyland.
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
は
い、
どうですか、生徒さんたちの英語に対する反応は。
本校では英語ルームはもちろんのこと、校内の至る所に英単語がありますので、英語がとても身近です。なので子どもたちは突然話しかけられても答えようとする姿勢が育っていると感じます。
そして2本の柱のうちもう1本、思考力、判断力、表現力を養う日本語分野ということなんですが、こちらは。
はい、日本語はすべての授業の基礎となります。もちろんこれから社会に出ていく子どもたちにとってもコミュニケーション力はとても大事になってくるわけです。本校では例えば長い文章から本当に必要な情報を選び出し、分かりやすい短い文章を直すといった学習を行っています。その学習のおかげで自分の意見を分かりやすく伝える力、相手が伝えようとすることを理解する力を身につけます。
6年生のリオちゃん、授業の感想を聞かせてください。
はい、今回学んだことを生かしてこれから委員会活動や係活動で伝えたいときにこの授業のことを生かしていきたいと思いました。
はい、ありがとうございました。このように松戸市内全64校の小中学校では英語、日本語の言語活用というユニークな授業を行っています。して先生、天野先生、そして4年生の沢田芽衣ちゃん、6年生山手梨央ちゃん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、坂井道代です。毎週木曜日のこの時間は松戸ハッピートピックス、子どもが元気に育つ町、千葉県松戸市のハッピーな情報をお伝えしています。さあ、毎年2月15日は松戸市もったいないの日になっているそうなんです。そこで今日は松戸市で以前からもったいない運動を推進中、メイク松戸ビューティフルの会長を務める戸田栄三さんをお迎えしています。戸田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、戸田さん、メイク松戸ビューティフルという、ね、団体を結成して活動を続けていらっしゃると、うん、具体的にはどんな活動を行ってますか。
私たちのこの心をね、きれいにしよう、はい、街をきれいにしようということで、うん、まあ、松戸駅の東西のデッキの上下の清掃だとかね、
はい、
それ以外にいろんなイベントとして取り組んでいます。うん、はい、
これはもう毎月行っているんですか。
いや、月2回ですね。はい、朝6時からです。
わあ、第2第4日曜日朝6時から。
そうなんです。
これは誰でも参加できますか。
できますよ。
うん、お子さんも、うん、
できます。
うん、私たち個人レベルでどんなことからこう始めていけばいいかなというアドバイスございますか。
うん、もったいないという運動ですから、やはりこのエネルギーを大切にしてほしいということで、まあ、電気の消し忘れとかそういうことがないように、はい、そしてまた命のもとである水、うん、これを流しっぱなしにしない、無駄な使い方をしない、うん、ということに心がけていただければなというふうに思いますね。う
ん、もちろんね、ポイ捨てしないゴミは拾うゴミ箱へと、うん、これがやっぱり大切ですよね。
ですね。うん、ゴミとは言ったってそれまでは 必要として使っていたものですから、それに捨てるときには感謝の気持ちを持ってね、捨ててもらいたい。ただポイ捨てするだけではね、街が汚れるばかりだし、そうして自分の心が汚れていることに気がつけてもらいたいんだよね。大人がね、見本を見せなければいけないよね。
ね、松戸で本当にたくさんの活動されてますけれども、戸田さん、今後どんな町、松戸市を目指していきたいと考えてますか？
はい、人様がお互いに交流ができる、そんな場が一番望んではいるんですね。そのために先ほど来のようなことを実践することによって綺麗な町になる。そしてまた私たちの会でもいろいろやってるんですが、緑を増やそうというようなね、そういった運動で景観のいい町、そんなのも目指したいと思ってますね。
それがこう安全で快適なということにつながっていくんですよね。
そうそう、やっぱり犯罪のない町っていうのは、綺麗なところには犯罪ってそうは起きないと、こうね、アメリカでも実証されてるでしょ、
はい。
まあ、そういう視点からやっぱり自分たちの心を磨く、それにはやっぱり子どもたちがもっともっと参加をしてくれると、ふるさと意識っていうものが生まれてきますのでね、私たちの町松戸、これをね、やっぱり皆さんにできればいいかなというふうに思って運動しています。
今後もこう明るく、そして元気な松戸を目指して、いろいろ活動頑張ってください。
はい、
戸田さん、どうもありがとうございました。こんにちは、坂井道夫です。毎週木曜日のこの時間は松戸ハッピートピックス、子どもが元気に育つ町、千葉県松戸市のハッピーな情報をお伝えしていきます。さあ、子どもが元気に育つ町というくらいですから、松戸市には頼もしい子育て支援団体がたくさんあるんです。いいですね。今日はその中の一つ、 NPO 法人松戸子育てサポートハーモニーの理事長である石田直美さんをお招きしています。石田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
石田さん、松戸子育てフェスティバル実行委員会事務局委員にもなっていらっしゃるということで、これは石田さんのような子育て支援団体の皆さんが大集結する年に一度の大イベントということですか？
はい、今年はおかげさまで10回目になります。
10回目。
はい、
はい、
松戸市内の子育てに関わるたくさんの団体が実行委員会という形で参加するんですけれども、子育てに関わる市の職員から、あと幼稚園、保育園、あと支社協、 NPO とたくさんの民間の方たちも一緒に連携を取りながら、他の市ではもうなかなかないっていうフェスティバルになっています。
家族みんなで参加できるイベントと考えていいですよね。
はい、ぜひお願いします。はい、
どんな内容になってるんでしょうか？
はい、今年は2月28日日曜日に開催いたします。毎年子育てを応援する企画はたくさん用意しているんですけれども、今年も親子の健康だったり子育て相談、さらに市内の幼稚園とか保育園情報についても案内いたします。
はい、
あと親子で楽しく遊べるコーナーだったりとか、絵本の読み聞かせ、あと食育遊びなどたくさんの、コーナーも用意しています。あと壊れたおもちゃを、ね、直してくれているおもちゃ病院っていうのも開設します。
はい、
それからチーバくんが、ね、登場するイベントだったりミニコンサート、あと今年は10周年ということで、父親学級に積極的に取り組んでいらっしゃる渡辺大地さんをお呼びして、はい、講演会を予定しております。盛りだくさんになっていますので、ぜひいらしてください。
はい、本当に悩みを抱えている実は、ね、ママたち多いかと思うんですけれども、本当にいろんな悩みごとにも、答えてくださるんですよね。
そうですね、本当に今年は専門家の方をたくさんご用意していますので、
はい、
松戸市でやっている子育てコーディネーターがつなげますので、ぜひいらしてください。
はい、そして当日、子育てフェスティバル10周年を記念して、参加者の方に布製のトートバッグを漏れなく一家族に1枚プレゼントしてくれるとか。
はい、はい、エコバッグとかにも使えますのでね、ぜひいらしてください。
子育て世代の方、2月28日日曜日、ぜひ家族揃ってご参加ください。石田さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こんにちは、坂井道夫です。毎週木曜日のこの時間は松戸ハッピートピックス、子どもが元気に育つ町、千葉県松戸市のハッピーな情報をお伝えしていきます。さあ、歴史好きの方もたくさんいらっしゃると思いますが、松戸市にも たまらない有名なスポットがあるんです。今日は江戸幕府最後の将軍が愛した徳川家ゆかりのお屋敷、途上亭に来ております。そしてご案内いただくのは途上歴史館の館長斉藤陽一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
かなりね景色のいい場所に来ました。最後の将軍徳川慶喜公とその弟徳川昭武氏のゆかりのお屋敷と、
ここのお屋敷はですね、今から131年前に、徳川昭武さんが、自分自身が、くつろいで、過ごすために建てた、そういったお屋敷です。立地はですね、ちょうど標高25メートルほどの高台にありまして、ちょうど眼下に江戸川を見下ろしですね、富士山が見えるというところに、現在の敷地は約2万3000平方メートル、かつては7万平方メートルを超える広大な敷地だったんですね。で、今お話をしているこの大きな60畳以上ある広間なんですけれども、ちょうど午後3時ぐらいになると西日がですね、ほぼ真横から差し込むんですね。そうすると江戸川の川面にキラキラって光が反射して、畳にもきれいに反射するんです。で、空間だけがライティングされたような状態になるんですね。この時はなかなか非常にロマンチックな、メランコリックないい雰囲気ですね
この途上亭、建物平成18年に国の重要文化財に指定されたということで、昨年にはこの庭園を含めて国の名勝にも指定されたんですよね。
はい、徳川家のお屋敷がそっくりそのまま残っていると、そういうこととですね、建物だけではなくてこの庭にも非常にこだわりを持って作ってるんですね。こういうものが一体となって残っている、そういうことが非常に高く評価をされまして、重要文化財と名所、この両方に指定されているということになります。
そしてお隣が途上歴史館になっています。現在プリンス徳川、徳川昭武が歩んだ幕末、明治という展覧会が行われています。はい、どのようなものでしょう。
はい、このプリンス徳川というのは実はヨーロッパで昭武がそういうふうに呼ばれていたんですね。そこでこの途上亭で使われていたもの、それから万博の時の資料ですね、それから徳川慶喜さんが死ぬまで手元に置いていた資料、そういった貴重な資料を皆さんに見ていただくと、いう展覧会になってます。
かなり の量になってるんですよね。
展示室自体はコンパクトなんですけれども、ここだけでしか見られない、そういう資料を豊富に取り揃えてます。
はい、梅の花も咲く季節になりました。たくさんの方に訪れてほしいですね。
はい、
斉藤館長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。